今日は、マルコによる福音書9章の14節から19節、教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の76ページになりますが、司会者ちょっと目が悪いので、口語訳でお読みしますが、大体同じですので、追ってください。マルコによる福音書9章14節から19節です。さて、彼らが他の弟子たちのところに来てみると、大勢の群衆が出入って弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ合っていた。群衆は皆すぐイエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスが彼らに、あなた方は彼らと何を論じているのかと尋ねられると、群衆の一人が答えた。先生、推しの霊に憑かれている私の息子をこちらに連れてまいりました。霊がこの息子に取り付きますと、どこでも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように、ね、願いましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れてきなさい。それでは、神様がどんな方か知らされるというテーマで、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。また明けましておめでとうございます。2016年が明けましたけれども、皆さんはどんなふうに新年を迎えられましたか。去年から今年に関して、今年にかけてですね、良い時を過ごされたでしょうか。それとも心に何か、いや困ったことがあるなと思えるようなことがあったでしょうか。私はですね、去年の年末から少し腰を痛めまして、ぎっくり腰が近い状態になりまして、あまり動けなくなってですね、それで実は朝の祈りもなかなか難しかったんです。で、腰が痛くて動けなくてですね、ここの街道に来て祈れなく日がありました。牧師館で祈っていたんですけれども、そんな形で年が暮れまして、そして、1日の日はですね、大体私は除夜祈祷というのをするんですね。31日から1日にかけて祈ります。その祈る時にですね、この街道で祈っているんですけれども、今年にかけて、去年から今年にかけてこの街道が英語礼拝に売られましたので、その英語礼拝、コングリゲーション・オブ・メッサイアというところがちょうどその頃礼拝を持っていました。ですから私はその祈りの時が持てませんで、彼らが終わった後2時ごろここに来たんですね。で、2時ごろここに来て、祈りました。皆さんのことも覚えて祈ったんですけれども、そして、その祈りが終わってしばらく祈りまして、牧師館に戻って寝たんですね。で、次の日は朝ゆっくり寝て、さて、この腰のこともあるし、こんな調子だけれども、いつからまたいつものようにですね、朝この場に来て祈れるようになるんだろうかと思ってたんです。そしたらですね、2日の朝に夢を見たんです。2日の朝に夢を見まして、ニュージャージーのラブジョイピース教会というのがあるんです。で、そこの中島先生というよく祈られる牧師がいらっしゃるんですが、その方の、パートナーのキム・キョンヒさんが夢の中に出てきたんです。初めてなんですけど、そしてそのキム・キョンヒさんが出てきてですね、私に言われたんです。明日からは朝から祈ってくださいねって言われたんですね。とか思ってですね、その夢でパッと目が覚めたら6時20分だったんです。もうすっ飛んできましたね、ここへ。それで、あ、神様から呼ばれてるんだと思って来てですね、で、聖書を読んで祈りました。で、聖書を読んでる時に、たまたま私の娘が日本の神戸でですね、教会に行っておりまして、そしてそのどんな調子ですか、新しい年はみたいな LINE が来たんですね。そこで私はこの話をしたんです。いやー、去年から今年にかけて神様のこんな導きがあったよって、朝 こんな導きがあって飛んできたわって言ったんです。そしてですね、最後にそうだよなって、だってお父さんがここに来たのは祈りの務めのためなんだもんって LINE の最後に書いたんです。で送ったんですね。それを送ってから私ですね、その日の聖書日課の、携帯で見ているところがあるんです。アパールームというんですけれども、それを開けてみたんですね。そしたらタイトルが祈りの務めだったんです。もうびっくりしましたけれども、もう神様から完全に言われてるなと思ってですね、これからも祈りを大事にしようと思わされたところです。今毎朝だいたい1200人ぐらいですかね、覚えて祈っていますけれども、これが私の務めと思っていますので、本当に覚えて祈るときに感謝をします。今朝も覚えて祈りました。そうやって私に語ってくださった神様は、皆さん一人一人に務めをお持ちです。皆さん一人一人に役割があるんです。一人一人にあります。私には祈りの務め、皆さんにはどんな務めがあるのか、それは私には分かりませんが、あります。それを神様の前に誠実に果たしていくときに、神様との関係が非常に豊かになっていきます。生きるときに恐れや不安がなくなって、あ、自分はこの務めを生きていけばいいんだと安心できるようになります。その務めをご一緒に今日は聖書から聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所、マルコによる福音書の9章のところですが、14節から読んでいただきました。イエス様とお弟子さんたちがですね、身近なお弟子さんたちなんだけ、お弟子だけなんですが、ペテロとヤコブとヨハネ、この3人とイエス様がある時山に登られました。イエス様はこれからだんだんだんだん十字架への道を歩んでいかれます。その十字架に向かう前に山に登られました。そうすると山の上で弟子たちの目の前でイエス様の格好が変わっていきました。もう着ている服が真っ白になったんです。何が起こっているんだろうと思っていたら、雲が湧き上がってきてですね、そこに昔の預言者が2人いました。モーセとエリア、3人でイエス様と話しているんです。もうどうしていいのか分からずに弟子たちは見ていますと、その雲が消えるとともに、もう預言者たちも消え、神の声が聞こえました。これは私の大切な子だから、この人に聞きなさいっていう神様の声が聞こえます。と思った時にイエス様は弟子たちに、このことは人の子が死んで復活するまで話すなと言われました。ペテロたちは何のことか分かりません。とにかく心にそのことだけを覚えながら山を降りていきました。その山を降りた時からの記事です。聖書を読んでいきます。9章の14節から。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推の霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それで弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。今日はここまで読んでいただきました。推しの霊と書かれています。まあ、推し、言葉が話せなくなる霊ということですけれども、実際にやっていることはそれどころではありません。この子供を引きずり倒し、泡を吹かせ、歯ぎしりをさせる、体を硬直させてしまう、そういうことが起こるんだ。だからこの子をお父さんはですね、弟子たちのところに連れてきました。イエス様のところに連れてきたつもりだったんですが、イエス様は弟子たち3人の弟子たちと山に登っておられました。ですから他の 十二弟子のうち残っている人たちがいますから彼らのところに来て何とかしてくださいって言ったんです。ところが弟子たちには何もできませんでした。その話を聞いた時にイエス様は言われました。不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。この言葉は今日イエス様がここに来られたら私たちにも言われるかもしれません。いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょう。不信仰な世だ。続けて読んでいきます。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んで言った。信じます、不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私がお前に命じる、この子から出て行きなさい、二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げその子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちはそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。弟子たちは追い出せませんでした。なぜかとイエス様に尋ねたときにイエス様が祈りによらなければ追い出せないとおっしゃったんです。祈り、どんな祈りでしょう。どんな祈りがあれば悪霊を追い出すことができるのか。どんな祈りがあれば。弟子たちにはまだこの時分かりません。イエス様にはできました。イエス様は信じる者にはどんなことでもできるんだ、そうおっしゃってこの霊に命じると霊は叫び声を上げて出ていきました。これはイエスを信じる者には誰にでもできるんです。でも誰もができない。なぜか。今朝英語礼拝に私は参加しました。でそこに一つのグループが今日は招かれてきておられました。皆さんアルコール中毒から立ち直ろうとしている女性のグループです。バス2台で来てました。小さなバス2台で。その中で一人の方が証ししていたんですが、彼女が4歳の時にお母さんが亡くなったそうです。そうすると隣の人のアビューズが始まったそうなんですね。隣の男性が彼女を性的に、アビューズし始めた。暴行を加え始めたんです。彼女としては誰にも言えないままお父さんと二人で過ごすんですが、お父様にも分かち合えないで成長していきます。その中でドラッグにはまり、お酒にはまり、そして最終的には売春婦にもなって過ごしていたそうです。自暴自棄になり家族からは見捨てられ、でもそんな時この一つのホームを紹介されて、今紹介されたホームの中でイエス様に会いました。そしてイエス様をしっかり受け取り入れた時に、イエス・キリストの恵みを受け入れた時に、お前はダメだ、お前はこんなことしかできない、お前は汚れた女だというメッセージが自分の内側からも周りからも聞こえていたのに、それが消えました。そしてイエス様のメッセージがはっきりと響いてくるようになりました。あなたは私の宝物、誰がどれだけあなたを傷つけてきたとしてもあなたは私の宝物。そのメッセージが彼女に響いたとき、彼女は喜び解放を感じました。 これから私はどうなるかわからない。でも私は自分の人生をこのイエス様と一緒に生きていくんだとにっこり笑いながら賛美を賛曲しておられました。そのような同じ体験、同じような体験を持つような方が十何人、二十人近くおられたと思います。礼拝に出ておられました。みんなそういう中にいます。そこまで私たちを追い詰めることがない、私はそんなことがなかったと思われるかもしれません。でも実はあなたを縛りつけているものがあるんです。明日の仕事、家をきちんと守っていくこと、あるいはちゃんと請求書の払いができること、毎月毎月生きれること、お金が欲しいこと、ある学校に受かること、勉強をもっとすること、いろんなプレッシャーが私たちを押しつぶしてきます。それができなければお前はダメだというメッセージが入るんです。今私たちはいろんなそのプレッシャーの中で生きています。そしてそのプレッシャーの中でどこかから響いてくるんです。悪霊の声がします。お前はダメだぞ、できていない、ダメだ。でも神様のメッセージは変わらない。あなたは宝、あなたは宝、宝としてありのまま生きよ、自分を愛し隣人を愛して生きよ、それが主イエスキリストの命がけのメッセージでした。でも私たちはそれを聞き流すんです。いくら聞いても自分の思い煩いを優先してしまうんです。そういう私たちに主は語るように、今日はもう一箇所聖書の箇所を私に与えてくれました。エゼキエル書です。旧約聖書になりますが、どうぞお開きください。教会備え付けの聖書、新改訳聖書をお持ちの方は旧約聖書の1307ページになります。ここに大切なメッセージが語られています。エゼキエルという預言者を通して神様が私たちに語ってくださっていること、新年にあたって今日集われたお一人お一人に神が語っておられるメッセージだと私は信じます。エゼキエル書37章、これを読んでいきたいと思います。一節から読みながら解説を加えていきますけれども、エゼキエル書37章読んでいきます。旧約聖書教会備え付けですと1307ページになります。よろしいでしょうか。エゼキエル書37章一節から、あ、ごめんなさい、36章です、ごめんなさい、36章一章前です。36章、36章ですね、1305ページです。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。このイスラエルの山々というのを自分のことだと考えてください。ご自分のことだと思ってください。そうすればこのストーリーが分かりやすくなります。人の子よ、イスラエルの山々、あなたに予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。敵がお前たちに向かって、あっはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。それゆえ予言して言え。神である主はこうおせられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこうおせられる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は燃える妬みをもって他の国々、エドムの全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。まずここまでですが、イスラエルの国々は この時にはバビロンという国に捕虜にされていました。その土地を追われたと書かれています。あなたも何か追われたところがありますか？奪われたものがありますか？何かこんなことが起こるんだろうか、自分になんでこんなことが起こったんだろうと思うことがあるでしょうか。それを起こしたものに対して神がおっしゃっているんです。絶対に許さん。私の宝であるあなたに手をつけたこの敵を絶対に許さないと神はおっしゃるんです。八節。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。これはその土地イスラエルに向かって言うんです。イスラエルから追い出され、その土地から追い出された人々が帰ってくると神は約束されます。あなたの奪われたものが戻されると神は約束しておられます。9節。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろう。これは神様の約束です。あなたが奪われたものは神様が戻すとおっしゃいます。奪ったものを絶対に許さない。そして奪われたものをあなたに戻す。これが神の約束です。12節。私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。これは土地に向かって言っています。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らにこの失わせてはならない。神様の力強い約束がここにあります。次に16節に飛びます。16節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルに神の言葉がありました。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。それゆえイスラエルの家、家イスラエルの家に、家神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせ。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。 あなた方は自分のための悪い行いと良くなかった技とを思い出し、自分たちの不義と意味嫌うべき技と技を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家をあなた方は知らなければならない。恥をあなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。ここまでですが、なんか話が行ったり来たりでどういうことかと思われるかもしれません。神様はあなたに何か本当にマイナスのことが起こった、奪われたものがある、辛いことが起こった、それを起こしたもの、奪ったものを絶対に許さない、あなたにそのものを戻すとおっしゃいました。でもその後であなた自身のことをしかし顧みてみよ、本当に命を愛したか、誠実に自分を愛し、あなたのそばにいる人を命がけで愛したか。そうでないからこのことが起こったんだと言われるんです。そうでないんだ、あなたは自分の胸に手を当ててしっかり考えてごらんなさい。あなたは宝として与えられたものとふさわしい生き方をしているのか。私はあなたのためにするのではない、私の愛のために今あなたを解放するとおっしゃいます。元のところに帰り、そして安心して生活できるようになるとき、しっかり悔い改めよと最後におっしゃるんです。あなた方は恥じなければならない、自分の生きてきた道、自分が振り回されてきた道、いつまでもそこにとどまるな。今神によって新しい生き方をするのであれば、その生き方にふさわしい歩みを日々せよ、そうおっしゃいます。簡単なことではありません。私たちは人間ですから弱いです。すぐ失敗をします。失敗をするから私たちのためにイエス様が十字架で祈ってくださいました。父よ、この人たちはいくら愛を教えても愛せません。すぐに自分の考えに引っ張り回されて、自分や周りの人を傷つけます。自分をがんじがらめにして自由に生きられなくします。父よ、彼らを許してください。そう言って私たちの罪を背負ってイエス様は十字架で亡くなりました。その祈りが聞かれ、私たちは神様に受け入れられました。今のままで、あなたが今までどんな歩みをしてきたとしても、ここにこの瞬間までどんな生き方をしていたとしても、神は一言おっしゃいます。あなたはたっと大切な私の宝物、誰からもそれを奪われてはならない、あなたは宝物だから、もう宝物でない生き方はやめなさい。自分を縛ることも隣人を縛ることもやめなさい。宝として命を愛し生きよう。繰り返し繰り返し私たちに主は語られるメッセージです。今日は新しい年を始めるにあたって、どうぞ心を神様にまっすぐにしてください。そしてもう誰も関係ありません。自分と神様との関係で、あなたの命を作られた方との関係で悔い改めてください。お祈りをします。心を合わせてください。全能の父なる神様、私たち一人一人を愛してくださって感謝をします。私たち一人一人は宝としてこの地上に生まれました。宝として生きるように期待されています。そして感謝して喜んで生きて、あなたのところに帰っていくように招かれています。なのに私たちはいつの間にか自己中心的になって、自分や周りの人を傷つけています。言い訳はたくさんできます。でもあなたの前に今日は言い訳をせず認めます。主を許してください。私からそうです。主よ、私は妻も子供も愛せませんでした。また周りの人もどれだけ愛せたでしょうか。そんなものでした。 でもあなたは何度も何度も呼び返してくださって、今宝の生き方をさせてくれるようになりました。ありがとうございます。主よ、もう二度と元には戻りたくありませんので助けてください。この場におられるお一人お一人、今本当に神様との関係を求められるなら、必ず神様との関係が回復し、安心して生きられます。誰が何と言おうと、この世のシステムが何と言おうと、自由に安心して生きられるようになります。聖霊様、神の霊よ、どうぞこのお一人お一人を助けてください。そしてこの新しい一年を神の宝として、一日一日生きていけますように助けてください。あなたにお任せします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。